マタイによる福音書の第23章の25節から39節です。律法学者たちとパリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちているからだ。ものの見えないパリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにせよ。そうすれば外側もきれいになる。律法学者たちとパリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。白く塗った墓に似ているからだ。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。このようにあなたたちも、外側は人に正しいように見えながら、内側は偽善と不法で満ちている。律法学者たちとパリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。預言者の墓を建てたり、正しい人の記念碑を飾ったりしているからだ。そしてもし先祖の時代に生きていても、預言者の血を流す側にはつかなかったであろうなどという。こうして自分が預言者を殺した者たちの子孫であることを自ら証言している。先祖が始めた悪事の仕上げをしたらどうだ。蛇よ、マムシの子らよ、どうしてあなたたちは地獄の罰を免れることができようか。だから私は預言者、知者、学者をあなたたちに使わすが、あなたたちはその中のあるものを殺し、十字架につけ、あるものを街道で鞭打ち、町から町へと追い回して迫害する。こうして正しい人アベルの血から、あなたたちが聖女と祭壇の間で殺したバラキアの子ゼカリアの血に至るまで、地上に流された正しい人の血はすべてあなたたちに降りかかってくる。はっきり言っておく、これらのことの結果はすべて今の時代の者たちに降りかかってくる。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。面取りが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられて荒れ果てる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで、今からのち決して私を見ることがない。今朝こうして共に、礼拝を捧げることができます。恵みを心から感謝しております。今日また特に、4名の方たちの納骨式をこの礼拝の後に、直ちにですね、お墓に行って行いたいと思っております。こうしてこの日、いろんなことがある中でありますけれども、守られてこの時を迎えることが許されている、今日納骨もすることができるということを感謝に覚えております。さて、マタイによる福音書に私たちの教会はずっとその最初からですね、日曜日ごとに御言葉に聞き続けています。今日読んだ聖書の箇所はその順番に読んできて、そしてここに至ったという箇所です。マタイによる福音書の23章の25節以下の御言葉です。このマタイによる福音書は23章から25章に至るまで、主イエスの言葉、主イエスの説教の言葉が記録されているところです。今日お読みしましたのはその23章から25章の比較的まとまった主イエスの説教の中の一部であります。この、そしてこの23章で繰り返されている言葉は、不幸だという言葉です。実はこのマタイによる福音書ですけれども、このマタイによる福音書は、主イエスが伝道をお始めになられた時にも、その最初の方ですけれども、主イエスの語られた説教の言葉を記しています。つまり最初とここはもう終わりの部分になるんですが、やはり一つのまとまった説教、長い説教というふうに呼んでもよいかもしれませんけれども、長い説教がですね記録されているのです。最初の方に記されておりますのは、ちょうど今日の聖書の言葉に対応しております、三条の説教は幸いだという言葉で が繰り返されているのです。心の貧しい人たちは幸いである、悲しむ人たちは幸いである、そのようにシュエスが語り出されるところからシュエスの働きは始められたわけです。そしてこの23章ではそれに対しまして不幸であるという言葉がやはり繰り返されているわけです。マタイによる福音書では8回幸いであるという言葉が三章の説教では語られています。そして今日の箇所では、今日の箇所、この23章では今日読みしました前から災いであるという言葉、この不幸であるという言葉が繰り返されておりまして、それは計7回になります。こういうふうに最初と最後に幸いである、最初が幸いである、そしてこの部分が不幸であるという言葉に挟まれるようにしてマタイ福音書ができているんですね。そしてそれはただ表面的なっていう、その言葉上対応しているというだけではございません。これは内容の面でもつながっています。三条の説教でシュエスが幸いだとおっしゃっているのは、どれも私たち人間が自分自身に何かを持っていたり、あるいは何らかの私たち自身が持っているもの、力による幸いということではありません。むしろそういうものが全くない欠けている弱い人間が、ただ神様に望みを置いている、神の憐れみに信頼している、そこで生きるしかない、そういうところで与えられるのが幸いというふうに語られているんです。それに対して23章の不幸というのは、その反対に今度は自分の正しさ、立派さにより頼んで、それを人に見せて、人からも認められようとして、救急として生きているという人間の姿であります。それが不幸であると言われているのです。神様により頼むのではなく、自分の正しさ、立派さにより頼んで生きるっていう、この人間の姿が不幸だと言われています。シュエスは私たち人間にとって何が幸いなのか、あるいは何が不幸なのかということをよくご存知の方なんですね。しかし私たちはそのことを、が一体どういうことなのかというのを本当には知らない。自分の幸せとかは自分が一番よく知っているというのではなく、自分の不幸というのは自分がよく分かっているというのではない、何が幸いか何が不幸かということも実は私たちは分かってないのかもしれません。実は今日のような聖書の箇所に聞くっていうことを、私はちょっと厳しいことだなっていうふうに、正直なところ、思っております。何も納骨式の前に、今日のような聖書の箇所を読まなくてもと、別の箇所を読んだ方がいいのではないかとも思いました。不幸である、不幸であるっていう言葉が繰り返されています。この言葉を、こういう言葉を聞くのは正直言ってある意味で辛いことかもしれません。しかし私は改めて思っていることは、こういうシュエスの言葉ほどこそ私たちにとって大切なことはないのではないか、実はこういうシュエスの言葉が実は大切なことを私たちに語ってくれている、そして私たちは大切なことにここで気づかされる、主の眼差しのもとにさらされている私たちの姿がここで見えてくる、そしてここで主が私たちに対してなさろうとされていることが見えてくる、その恵みが見えてくる、そういう言葉がここに語られているのです。そういうことに問いを持ちながら、今日の御言葉を最初からもう一度ですね、読んでいきたいと思います。25節にはまず最初にこう語られています。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちている。外側はきれいに飾っているけれども、内側は汚れに満ちている。律法を守って正しく生きている外側の姿に対して、心の中は実は神様を敬うよりも人からの誉れを求めて、人から立派な人だと褒められることを願う、そういうような思いで満ちてしまっている。同じことが今度はその後の27節以下では、白く塗った墓という言葉で語られています。 あなたたちはまるで白く塗った墓のように生きている。これもまた内側と外側の問題です。当時、このただ背景がありましてですね、ちょうど今日私たち納骨をしてお墓に参ります。私たちの場合お墓が汚れているなんてことを思うことはありません。お墓の中は汚れているとかそういうことは、ありません。ただ当時、聖書の時代のこのユダヤの人たちは死体っていうのは人間の遺体っていうのはこれは汚れているもんだというふうに考えられていたのです。これはおそらくですけれども土葬していっていたということが関わっているのかもしれません。そしてこれを聖書がですね死体っていうのは汚れているんだっていうふうに考えているっていうことなのかというとそうではないんです。当時の一般の考えにシュエスは、それを見つめながらこのことをこういうふうに語っているわけです。遺体は汚れている、だからお墓を白く塗って、きれいに飾ったわけですね。化粧したわけです。要するにでそれに対してシュエスはあなた方はそういうふうにしていてもお墓っていうのは結局中には人間の体が葬られる、そして人間の遺体が朽ちていく腐っていく、そういうふうにして中はそういうことがあるんだと、であなたたちも外側は美しく清潔に見えても実は内側は汚れに満ちているということをおっしゃっているわけです。こういう外側と内側の問題っていうのはこれは私たちにもよくわかることです。ただですね、ただですよ、そしてこの外側と内側が違うということが偽善者であり偽善者の不幸だというふうに言われているわけですね。ですけどこういうことっていうのは私たちの誰にでもあることだし、そしてなくちゃいけないって言いますか、人間にとって必要なことでもあるんですね。内面を全部人の前にさらけ出したらどうなるでしょうかですね。それを全てさらけ出してしまえば実は大変なことになるんですね。もう私たちの周りは修羅場になります。人間の心っていうものは悪いものが生まれつきあります。人の心は幼い時から悪いっていう聖書の言葉があるんですけど、人間の心の内側には悪いものがやっぱあるんですよ。そして罪への衝動というものが絶えずあります。そして生きる時にそれを制御してコントロールして人を傷つける言葉や行動を控えて生きるってことは実は大切なことじゃないですかね。私たちが人を愛して生きるっていう時にそういうことどうしても必要になります。自分の衝動のままに常に言葉を語って振る舞いに及んでいたら私たちは周りの人たちを傷つけてしまいます。愛に生きるっていうのはそういうことをコントロールするってことです。で別の言い方をすると罪の思いとそうやって戦いながら生きるわけですね。これが信仰者ということです。よくただこれは誤解されますね。今日のような聖書の言葉から裏表があっちゃいけないんだと、裏表あると偽善だと、だから何でも本当のことを言わないといけない。例えば教会の中でも時々こういう言葉が語られることあります。本音と建前、いつも建前で喋ってるからたまには本音で語り合おうみたいなことをが語られることありますけれども、一体何が本音なのか何が建前なのかというと実は案外私たちは分かりません。でこれ間違いなんですね。非常に危険なことでもあります。何でも本音で語り合おうって自分の心の内を衝動に駆られるままにみんなが語り合ってしまうとこれ大変なことが起こってしまうわけですよね。で信仰を持つときに 私はそういう部分が変えられるんだと思っています。ただ一方でこう考えますと、ある意味では私たちの外側と内側が違うということにもなるわけですね。で、ただこれは人として避けられないわけです。主イエスが一体そういうことをおっしゃっているのかというと、どこも違うんですね。そうやって内側と外側を区別なくしなさいということじゃないと思います。あるいはまたこういう誤解もあります。主イエスは純粋に生きるってことを求めておられる。純粋な魂を持って裏表のない人になることを主イエスはここで求めておられる。そうでしょうか。ある人がこんなことをおっしゃっています。主イエスがはここでの批判ですよね。この主イエスの批判は、主イエスの純粋な心から出たものじゃない。主イエスが人一倍純粋な心を持っておられるがゆえに、その純粋さによってこういう批判をなさっているんじゃない。そして私たちに純粋であることを求められているのではないんだと言うんですね。これは私はとっても大事なことだと思います。例えば日本では小説家の中にザ・太宰治という人がおりました。太宰という人は、人間というのは純粋じゃないといけない、純粋なはずだと思って、やっぱり純粋なものを求めたんです。でもその結果何が起こったのかというと、彼は自分で自分の命を絶つということになってしまったんですね。そういう、ここで主イエスは純粋さ、純粋な人間というものを求めておられるのかということは、そうじゃないんです。じゃあ一体何なのかということは、ここだけ読んでいてもやはりわからない。その続きの部分に実は大事なところがあるのであります。それが29節以下です。ここにはこうあります。預言者の墓を建てたり、正しい人の記念碑を飾ったりしているとあります。このことが実は外側と内側の問題ということと、ことのこう真意をですね、伝えてくれているんです。どういうことなんでしょうか。これはこういうことです。預言者の墓を建てたり、正しい人の記念碑を建てたりする。預言者っていうのは、これはイスラエルの預言者っていうのは、みんな悲しい、なんて言いますかね、受け入れられたんじゃないんですよ。悲しい人生と言いますか、ある意味では拒絶されるということをずっと続けてきました。語っても語っても受け入れられないんですね。で、そういう預言者たちが亡くなってた時に記念碑を建てていたわけです。これは、日本でもいろんなところに記念碑が建ってます。私が思い起こしたのは、広島の原爆資料館の前にある記念碑です。以前、何年か前に家族で訪ねました、原爆資料館。そこに大変静かな美しい公園があります。で、そして、そこに記念碑が建てられています。皆さんもご存知の方もあるかもしれませんけど、その記念碑には、二度と過ちは繰り返しませんようにという文字が刻まれています。自分たちが過ちを犯した、この日本の国が過ちを犯した、そのことの結果をもたらしたということが、このことの中には含まれています。また、人間というものの過ちというものがここで告白されているとも言えます。二度と過ちを犯しませんように、過ちは繰り返しませんからということですね。ただ、私たち人間というのは恐ろしいものでありまして、こういう記念碑を建てるという時に、こういうふうなことを考えることがあります。これ記念碑建てて、昔の人たちはこういうことをしたと、自分たちはしないよって、自分たちはしない、昔の人たちは過ちを犯した、でも自分たちはそんなことはするはずがない、そんな愚かしい過ちを犯すことはないと考えることだってありうるわけです。ユダヤの人たちも記念碑を建てたわけですね、預言者たちの。そして、二度とこんなことは自分たちはしない。 そしてこれね、今日ちょうどお墓行くんですよね。お墓とか記念碑とか出てくるわけですよね。今日の聖書の箇所にはお墓っていうのはある意味で遺骨をこれ丁重に葬るわけですよね。もうこの後します。でそれはお墓の場合はですよ、例えば4名の方々をこの後葬るわけですよね。でそしてある面ではそれは個人と決別するってことを意味しています。私たちは遺体を葬ることを通して愛する肉親や親しい者にの死に一つの区切りをつけて新しく歩み出します。もし遺骨をいつまでもそばに置き続けて、そして悲しみを抱きながら遺骨に語りかけながらずっと生きるとすれば、それでは私たちは前を向いて生き続けることはできません。墓に納めることによって愛する者の死を受け入れまして一つの区切りをつけて新しく生きていくということを必要としています。墓というものにはそういう一つの働きがあります。要するに決別ですよね。別れを告げる、そして前を向いて進み出す一つの区切り。しかしですよね、ここではですよ、預言者たちの墓なんですね。で預言者たちの墓を建てて預言者たちを葬るんです。そして、あるいは記念碑を建てるわけです。そこに何が起こるのか、何が起こっているのか、主イエスは何を見ておられたのか。預言者をもう、つまりこれは過去の人にしてしまうってことです。今の自分とは関係のない存在にしてしまうということです。美しく外側を飾りながら敬いながら預言者を過去の人にする。この預言者を過去の人にするということは、さらに突っ込んで考えてみたいのはどういうことなのかということなんです。預言者っていうのは神様の言葉を語った人たちですよね。そしてひどい目に自分たちの先祖を合わせた。全部過去のことにしてしまうわけです。でそれだけじゃなくて、この預言者っていうのは神の言葉を語った人ですから、神の言葉そのものを過去のことにしてしまう、過ぎ去ったことにしてしまう、葬ってしまうわけです。そして亡き者にしてしまう。墓っていうのはやっぱり閉じ込めてしまうってことですよね。で神の言葉、預言者たちが語った神の言葉までも、実は預言者たちを葬ることによって過去のものにしてしまう。ですから要するに預言者っていうのは語ったわけですよね。非常に鋭く語ったわけです。罪を指摘して、そして罪を認めて悔い改めようと迫ったわけです。それが嫌だったわけです。でそれを防いだわけです。塞いじゃったわけです。で、そうやって神様の言葉を葬ってしまった、封じ込めてしまった。それは実は律法学者たちやファリサイ派の人たちだけのことではありません。私たちにも同じところがあるんじゃないでしょうか。例えば聖書って大事な言葉だとしますね。でもなんか聖書に過去の記録みたいなことにして、こう、ああ過去の昔の書物だなみたいな、昔のことだなみたいにして、結局床の間に飾っとくみたいなことだって起こるわけですよね。で私たち人間っていうのは本当に罪深くって、やっぱりそういうことをしてしまうわけです。そしてそのように今自分に語りかけられる神様の言葉を亡き者にして生きるところに何が起こるのかということが32節以下に語られています。34節には、だから私は預言者、知者、学者をあなたたちに使わすが、あなたたちはその中のあるものを殺し、十字架につけ、あるものを街道で鞭打ち、町から町へと追い回して迫害するとあります。昔の預言者の墓や記念碑を建てて敬っているように見える者たちが、今御言葉を語るために使わされた人たちを迫害し殺すということが起こる わけです。それは神の言葉は昔の良いお話、いいお話である間は聞くけれども、いざ自分の生活に触れてきて、自分の大事なところに触れてくるわけですよね。で、自分の大事なところに触れてくると、やっぱり罪が責められてくるわけです。罪が指摘されるわけです。で、悔い改めが迫られてくるわけです。自分が変わらないといけないということが迫られてくるわけです。で、そうなると徹底的に拒否するということが起こるわけです。主イエスはそして十字架につけて間もなく殺されるわけですね。で、実はこの主イエスの十字架はこの数日後に起こります。主イエスが殺されたのもこのためなんです。そしてそれはずっとつながっていることだということがここで明らかにされています。32節ではこうあります。先祖が始めた悪事の仕上げをしたらどうだという主イエスの言葉が語られています。これ私はとても驚きました。すごい言葉だと思います。要するに、私を十字架につけてあなたたちは殺すと、悪事の仕上げをせよとおっしゃっているに等しいわけです。そして同時に、そのことの結果として厳しい裁きが下される、下らざるを得ないということが主イエスの口からここでは語られます。33節以下ですね。蛇よ、マムシの子らよ、どうしてあなたたちは地獄の罰を免れることができようか。そして36節では、はっきりとくこれらのことの結果は全て今の時代の者たちに降りかかってくると語られます。そしてさらに37節以下でも、それをまとめるようにして、今度はエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、面取りが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられて荒れ果てるですね。こう語られているわけです。神様の招き、神様の言葉を殺してしまって、そしてその結果起こることがここで主イエスから告げられる。非常に厳しいことです。しかし厳しいことですけれども、同時にここには主イエスの招きの声が聞こえてきます。それは過去に神様が招かれ続けていて、そしてそれが今断られてしまった。で、十字架につけられてそれで終わりということなのかというと、私はそうではないと思います。以前ですね、ある求道者の方がおられて、大阪の私が伊丹の教会におりますときにですね、一人の求道者の方が洗礼を受けになりました。そして洗礼を受けになったところで、実はお受けになってお祝いをする会で、そしてそこで感謝の言葉を述べられたんです。洗礼を受けることができるようになった、そしてそのこととても感謝している。で、その時にきっかけになった言葉として、実はこの翼のもとにですね、面取りが翼のもとに雛を集めるように、で、この今日のこの御言葉、そのことを触れられました。ああ、こういうことなんだと、信仰に生きるっていうのはこういうことなんだとおっしゃいました。私は子供時代に岡山県の津山市という、関と同じぐらいの町なんですけども、そこで過ごしました。私の家がありましたのは、当時ありましたのは田舎です。田園風景が広がるような場所でした。そして元農家の家をが私の家でした。で、庭で茶葉を買ってました。で、小学生時代の頃です。で、ある日茶葉が卵を抱き始めたんですね。で、そして卵を抱き始めましてですね、だいたいやがて時が 何日か経って、ずっと抱っこしてですね、卵を温めて、何日か経った時にひよこが生まれてきました。それからの日々はちょっと楽しかったです。もう学校から帰ってくるとすぐに茶葉の観察をしてました。じっと見てても飽きないんですね。で、かわいいですね。で、一生懸命世話しました。 このチャボなんですけどね、見てるとまさにこの通りなんですね。このイエス様の言葉通りなんですね。やっぱり猫とか通ってくるんですよ。猫とかやってくるんです。イタチもいます。でそうするとやっぱり危険を察知すると親鳥は子供をひゅっと集めるんです。でスーッと子供たちって不思議にもですね、ひよこたちは8匹ぐらいいたら羽の下にスーッと入っていくんです。これが自然です。だけど人間はそうしないってイエス様は言われてるんです。神様はそうやって招かれるんだけどそうしない、ずっと拒み続ける。結局神様がここでなさろうとしていることは、なさろうとされ続けてきたことは招くってことなんです。どんな厳しい言葉を語っても自分の罪を認めて許しを請うて、そして、神によって救われて生きるっていうことなんです。そういう幸いの中に生きるように神様を招かれ続けているのに、人間だけは来ようとしないってことですね。鳥の世界では、自然の世界ではみんな親鳥がふっと手を広げたらスッと入ってくるのに来ない。イエスはそのことをここでおっしゃっているんだなと思うんです。それが先祖の時代からずっとだとおっしゃってるんです。じゃあもうね、じゃあ終わったことなのかと、でもうこれもうどうしようもないのかというと、もうイエス様はもう人間ってのはもうどうしようもないんだって言われてるのかっていうと、私はある意味でその通りだと思いますけれども、また同時にある意味でここでイエスはのこのここはもう裁きが下されて、例えば結局こうやって拒んだことによって裁きがエルサレムに下る、そしてエルサレムの町ってやがて滅亡するんですよ。確かに。だけどその滅亡したことによって、そのイエス様の言葉通りになってもう全てが終わったのかというと、そうではないんです。今も続いているんです。この招きは今も招かれているんです。この裁きが語られて、この主イエスの言葉の一番最後に39節にはこうあります。言っておくが、お前たちは主の名によって来る方に祝福があるようにという時まで、今からのうち決して私を見ることがないとあります。これ意味不明の言葉だと、よく言われます。ちょっとよくわからないと言われるんです。でも終わりの日のことが語られているんだろうなっていうふうに言われます。ただここに望みがあります。つまりこのままでは終わらないってことです。主の名によって来たる者に祝福があるようにと、いう日が来るということですね。で、実は私は今日の聖書の言葉の中でとても大事なことは十字架ということだと思います。イエス・キリストの十字架がここでも見えているということです。十字架にかかられた主は、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないのですと祈られました。自分を十字架につける者たちに対してこういう祈りをなさったのが主イエスの最後でありました。主イエスは私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださいました。そしてこの十字架っていうのは何なのかというと、ある人がこう言いました。これは手を広げるってことだと。十字架の形って手を広げる形ですよね。十字架っていうのはそういうものだと。である国にですね、こういう十字架があるそうなんですね。で私は見たことないんですけども、そして記憶の中の言葉ですけども、十字架の中に、十字架っていうのは普通こうやって手を広げて十字架に、この十字架の形に釘を刺されている。でもこういう十字架があるって言うんですね。主イエスがこの手、主イエスの手が下がってる十字架があるって言うんです。十字架にかかった主イエスが手を下げている、ここに来なさいっていうようにして手を広げている、そういうふうな十字架像があるそうです。ただ私はこの十字架像がどのこのっていうよりも、十字架の意味っていうのにはそういうことがあるんじゃないか、それは確かだと思うんですね。十字架のキリストっていうのは、私たちの罪を背負って十字架にかかってくださって、 そしてここに来なさいっていうふうにして私たちを招いておられる。まさに面取りがひなを集めるように今も手を広げて私たちを招いておられる。ですから今日の聖書の箇所で主イエスは神の言葉を亡き者にする、殺すような罪を私たちが持っている。で、それを過去の人々が十字架につけた、自分たちはそんなことはないなどということはできないわけであります。自らの罪を認めて十字架の主の前にぬかずくほかないわけです。そしてその時十字架で、そのようにして自分の罪を認めて、この私のところに来なさいということを主イエスはここで招いておられる。で、ですから、なんか私たちが裏表のない純粋な、なんか人間になり、なりなさいとかそういうことじゃないんです。自分の罪を認めて許しを請って、そして十字架の死の前にぬかずくものとされなさいということです。4名の方々の納骨を今日いたします。4名の方々の中にはですね、それぞれの方たちのことを思い起こしています。で、私は教会に生きていて召されていく人たちがいる、そのこと方たちのことを思うときに一つ思うことは、やっぱり人間はみんな罪人だということです。そして罪を認めて許しを請って生きていくということです。で、召されるときに自分の罪を言い表して召されていった方もおられます。で、自分の罪をは本当にイエス様によって許されるしかない、お許しくださいと言いながら召されていった。で、そしてこの方こそが主であり私の救い主ですと言って召されていかれた方たち、その方たちのもとで私たちも生きているわけです。で、私たちも今日自分の罪を認めて十字架の前にぬかずくものとされたいと思います。そして神様の言葉を過去のものにしないで、で、イエス様のその招きも、ああ昔招かれたんだなとか、そういうことじゃなくって、あるいは昔十字架につける人たちがいたんだってことじゃなくて、まさにこのイエス・キリストを十字架につけた罪を私が今罪人として持っている、でもその私が許されている、そのことを私たちは覚えるものであります。で、そしてその時この十字架のもとで私たちの不幸は幸いに変えられます。私たちは不幸であるとみんな言われないといけないものです。けども同時に私たちは幸いであるというふうにも言われるものであります。あなたは幸いだと、不幸であるというものがキリストによって言っていただける、幸いが、ごめんなさい、不幸が幸いに変えられるということがこのキリスト、イエス・キリストの十字架のもとで起こされるのであります。お祈りをいたします。父なる御神様、聖書の時代のユダヤの人々が過去に人々が犯し、人間が犯してきた罪、自分たちの先祖たちが犯した罪を自分たちのことではないとし、過去のことを過ぎ去ったことにし、神の言葉を拒み、そうやって自分の罪を認めず許しを追い求めることもなくキリストを拒み十字架につけてしまったことを思います。そしてそれはまさに私たちのうちに潜む罪であります。そのことを認めて今許しを請うものとしてください。そして許されて生きるものとされて、今日からの日をまた送っていくものとしてください。主イエスキリストによって、不幸であると言われなければならない私たちが、同時に幸いであると語られるものに変えられる道がここにあります。どうぞそのことを覚えることができるように導いてください。キリストイエスの御名によって祈り願います。アーメン。